Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
先がお送りしています、深夜の保健室ミッドナイトチャイム。今夜のゲストはこの方です。
こんばんは、チャランポランタンのモモです。
よろしくお願いします。ね、初なんだね。
そうそうなの、
はい、
私もなんか勝手に来てる気でいたんだけど。
そうそう
そうそうそう、
今回初に呼べてよかったです。本当によ
ろしくお願いします。
お願いします。で、我々はね、以前からちょっとお付き合いがあって、
うん、はい、共通の知り合いが結構いっぱい。
そうだね、
いるっちゃいるのか。
うんうん、
あの千原さんとか、デザイナーの千原哲也さんとか。
千原さんに最初紹介してもらったのが最初の出会いかな。
そっか。
あとは新羅のイベントでさ、一緒に司会みたいなこともしたよね。
そうだ、あのコロナ禍始まって
そうだ
すぐの時だったよね、確か、
うん、オンラインイベントで、
うんうんうん、
でもなんか生放送で、
うんうんうん、
2人とも疲れ果ててて、
ね、結構ね、長時間だったもんね、うん、あれ
長時間だった、
うん、でも会うの久しぶりで
ね、すごい久しぶり。2人ともなんか、うん、あの髪型が結構変わってて、うん、
変わって、
そうそうあの時間が経ったんだななんて思って、ね、
実感しました。
で、あと私たち同い年かな。
そう
ね、
そうなの。
そうだよね、うん、30にな
る、
うん、これからなるのか。で、私はもうなった、
はい、うんうん、おめでとうございます。
ありがとうございます。楽しい、嬉しい、
ね、楽しいよね私ももうね、うん、30歳になるっていうのが楽しみすぎて、
うん、
なんかあの20歳の時とかもワクワクしたんだけど、
うん、
30歳に突入すると、
うん、
もうえげつない楽しいよみたいな周りから聞きすぎて
うん、うん、
姉も5歳離れてるから、
うん、
もう5年前にさ30になって、
うん、
そう、もう本当に楽しいよみたいな、30代、
うんうん、
とにかくもう楽しさがもう爆発するよみたいな、
うん、
言われ続けてるからさ、
うん、
もう楽しみな気持ちちょっと溢れてしまって、
うんうん、
すごい、もうこれ以上楽しくなっちゃどうなっちゃうんだろうなと思って
どこまで行っちゃうんだろうっていうね。
ワクワクしてる。どうですか、30代入ってなんか忙しそうだけど、
うん、そうね、でもまあ基本的にはあんまり変わらないんだけど、
うん、
なんか30になりましたって言えるのが嬉しいというか、うん、なんかなんだろう、うん、そうそう、
あ
とこう、うん、なんだろう、ちょっと舐められなくなってきた、
わ、うん、かるわかるそうなんだ。でもそうなんか気づかないうちに、
うん、
なんか勝手にそのなんか舐められてると思ってたところとかもあるかもしれないけど、うん、20代でせかせかしてる部分がなんか削ぎ落とされるみたいな、
うんうん、
聞いて、あ、そうなんだろうなと思ってウキウキしてる、
うんうん、そうだね。なんかこう幼少期から積んできた呪いみたいなもの、うん、人から言われたものとか、うんうん、あと自分で作っちゃったものみたいなのが、うんうんうん、なんか一回リセットされる、うん、なんかまあ、うんうん、なんか20でもあったけどそれが、うん、でまた30また40で、うんうん、10ずつになんかそういうこう、うんうん、なんだろう、腸内洗浄みたいな感じに、
うんうんうん、
あのすっきりしてます。私も
いいね、いいね、
そう、30になってから。
いや、でも同い年っていうのだけでもなんかちょっと嬉しい。
そうだよね、周りにあんまりいない
から、いないね、あんまりいない。
そうだから貴重な、
そうそうそう、
あの同い年友達っていう感じだよね、うん、
嬉しいです。
そう、
ありがとうございます。
で、 最近マジで忙しそうだよね、ももちゃん。
忙しい ね
だよね。
でもなんか楽しいね。
うんうん、
一昨年に独立してさ。
そうね。
そうそう、事務所だから、コロナ禍入ってからそのシナのイベントとかの時はまだその前の事務所にいたんだけども、うん、そこから独立して自分たちでその姉と一緒に会社立ち上げて、
うん、
今はねやってるから、
うん、
まあなんかすごい追われるものがたくさんあってせかせかもするけど、
うん、
やっぱなんかこう一つ一つを大事にしてるね、まあ、今まで大事にしてなかったわけじゃないけど、
うん、
力量がやっぱり違う感じがするな、
うん、そうね、
もう実家を出るような感覚、
うんうんうん、
で、まあ、いつか実家出てえなーみたいな思っちゃいたけど、うん、実際に出たら高熱払わなきゃいけないとかなんか黙ってても飯出てこないみたいな、
そうだよね、
そういうような同じようなな
るほどね、
なんか状況に
うんうん、うん、
置かれて、まあ大人にっていうか、
うん、
まあならなきゃいけない状況に自分たちで、うんうん、立ってる感じがするね。
じゃあなんか追い込んでこう問題解決してみたいな、
う
ん、
そうそう、もう無理やり乗り越えてる、
うんうん、そうだよね。なんか自分から問題をさ作っていかないとさ、うん、これ以上進化できないみたいなタイミングっていうのはあるよね、うんうんうん、
あるよね。でも大人になるとそれこそさ、
うん、
ないよね、そういうなんていうの、そうね、うん、大きな壁みたいなものって、
うん、
自分でまあ作ろうともしないっていうのはあると思うけど、
うん、
なかなかね、なんかこういう機会もないなと思って、
うん、
なんかこんなに貴重な体験だなと思って、
うん
うん、あるよね、
うんうん、で、あとは昨年の4月から JWEB のアローズのナビゲーターも担当されているということで、
うんうん、そうなんですよ、
ね、
そう、毎週日曜の朝、うん、6時から9時の生放送3時間をね担当していて、
早い早い、
そうだから日曜日だけ、
うん、
とにかく早起きっていう、
そうだね、
そう
生活変わっちゃうよね、
変わるね、うん、変わるよ、もうだから土曜の夜夜更かし夜遊びできないっていう感じでさ、
できないね、
うん、もう朝日曜日だけ3時過ぎくらいに起きて、
うん、
そうまだ真っ暗の状態で六本木ヒルズ来てるみたいな、
うん、そうだよね、まだ暗いよねこの季節は特に、
う
ん、
そうなの、
ね、だからさ同い年で、うん、まあ、JWEB でこう、うん、ナビゲーターをしてるけど、
うん、
なんか全然違う時間帯だし、うん、私は収録で、うん、ももりんはあれよね、うんうん、生放送だもんね、
そう、恐ろしい、なんか全部ね朝と夜と収録と生放送となんか反対な感じがして面白いね、
ね、
なんかわかんないけど一緒にイベントとかできたらいいよね、うんうん、どんな空気になるのって感じだけど
ね、なんか朝と夜でも、まあこうやって普通に話してるとすごいなんか違和感ないし、うんうん、
ね、
まあ、
マッチしてるっていうか2人とも声が低いからさ、
低いよね、
低いよね
そうなんだよね、
そうなんだよね、
モーリンとか、うん、あれだよね、まあ、歌ってる時はさ声がすごい変わるからわからないけど、喋、うんうん、ってみるとちょっとハスキーで低いんだなって思った。そうなの、
低いんだよね、だから朝から結構、うん、低めでお送りしてるから、
まあ、うんうん、
寝起きの人にはねいいのかな、うん、どうなんだろう、ね、
ちょうどいい寝起きと深夜にちょうどいい、うちらのこの低い声は、ね、声ぼやっとしてる人にねマッチするんじゃないかな、
うん、やっぱり、まあ、私は音楽してるけどさ、やっぱ絵描きも絵描きでなんかね尊敬するよ本当に、
うん、
なんかまあ私は両親がお父さんもお母さんも絵描きなんだけど、うん、おじいちゃんもおばあちゃんも絵描きで、まあ、周りにね絵描く人たくさんいるはいるけど、
うん、そうだよね、ま
あ、同世代でこうやってさイラストレーターでバリバリさ自分の好きな世界作ってるっていう存在って本当なんかね、いいなって思うね。
いや
ー、うん、
モーリーもでもなんか、まあ、うん、生まれた環境も結構特殊じゃない、
うんうん、
こうお母さんが衣装を作ってくれて、うん、こう姉妹で歌う、
うんうん、
しかもなんか大道芸が元というか、うん、から始まっているんだよね、
そうそうそう、
チャランプランタンってね、
うん、
だからその2人の独特の雰囲気もあるし、あの何よりね、うん、ももちゃんのその度胸、うん、肝ったま私こんな肝ったまの座った女はね知らないしかも同い年
で何の瞬間にさ、
なんか
うわ肝ったまって思った、
いつも思ってる今も思ってるし、
いや声が低いだけじゃない、それは私すごいね、勘違いされるの、もう声が低いから、うん、なんかその謎の大御所感というか、なんかそう肝っ玉のすごい持ち主だみたいな言われがちなんだけど、うん、もうただただ声が低いだけで全然上がるし、
うんうん、
上がるっていうのも緊張するし、それこそそのアローズ始まったばっかの時とかもめちゃくちゃ緊張してた、声低いだけで、
うん
うん、すごい落ち着いてたねとか言って言われるけど、
じゃあ声低いのいいことだね、
うん、いいことだね
ちょっと虚勢を張れるんだ
そう
そう、でもさ、いろんな仕事してるじゃない、うん、映画に出たりとかさ、
うんうんうん、
あとはまあ生放送であったりとか、うん
うん、なんかね、うん、そう、なんかでもそれこそラジオで喋り始めてから、うん、朗読劇の仕事とかもいただいて、うんうん、声優さんたちに混じって朗読したりしたよ、うん、
いやすごいよね、
なんかなんだかね、うん、でもありがたいよね、でもいろいろやりたいっていうのはずっとあるから、
うん、
本当にそれこそもうお話さえいただけたら何でもトライしたいみたいな性格ではあるね、うん、
さあ始まりました、田中美咲の6畳一間、大勢の目に触れたものから人知れずこっそりと楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは美咲さん、今日の一枚は
私服混乱日記13でございます。
はい、
はい、
おなじみの、
そうなんです、あのインスタグラムでね、個人的に、はい、連載というかをしている私服混乱日記でございます、
はいはい、今年ももう投稿されてますよね。
そうなんです。でその最新のね、
はい、
あの13枚目のものについて話していこうかなと思います。
はい、
はい、で13はですね、あの着物のイラストですね。で私が新年にちょっと着物を着て、うん、飲み歩きまして、
はい、
そうなんです。でまあ私ねちょっと去年の、まあ、年末というか年末入るちょっと前にコロナにかかってしまって、うん、で新年がちょうどこうコロナ明けというか、
うん、
そうだから三が日ぐらいからちょっと動き出そうかなみたいなタイミングだったのもあって、じゃあやっぱ着物着ないとねみたいな、
うん、
こ
う
楽しいことをやらないとやっていけないからということで着物着たんですけど、
はい、
そうでなんて書いてありますっけ。で私この私服混乱日記ってね、なんか洋服のこうブランド名とかお値段とかなんかそういうものは全然書かなくて、本当にただただ私服を選ぶのにすごいいつも混乱が生じているっていう、うん、ことや私服と自分の自意識とかについてうだうだと書いているようなものなんですけど、
うん、1年着てないと着方を忘れてしまうものでって書いてありますけども、うんうん、ちょうどその1年ぶりぐらいに着たんですか。
そうですね、その
前のお正月みたいな。
そうですね、夏は浴衣を着て正月に、うんうん、着物、小紋の着物を着るのが結構定番になっていて、でやっぱりね浴衣と着物ってまあ似てるんですけど、うん、やっぱ帯がね大変で。
そうですね、そうなんですよ、ちょっとこう着るために必要なこう、まあ、アイテムというか周りのものも多いですもんね、はい、
そうなんですよ。だから、まあ、浴衣の工程がさらにちょっと倍ぐらい増えたっていう感じなので、うん、なんか着物を着るときにはどうしてもこう1年越しだと1年経つとこんなにこう忘れちゃうんだなって思いますね、
うん、
なんか自転車とかって1年経ったりとかしても乗れるじゃないですか。
確かに
ね、
うん、水泳とかもこう、ね、そうそう何年ぶりかに泳いでもなんか
ね、
うん、
あっちの方が難しそうなのにね、そう不思議なもんで、
うん、
忘れちまうんですよね、
うん、
でもやっぱり着た方が描けるっていうのはあります。
うーん、
その着物を描くのってすごい難しいんですよ。 構造が独特なので、
うん、
なんでしょう、全部平らいんですよね、そのものが、うん、で畳む時もこう床に置いてこう四角くなるんですよね、最終畳むと、
うん、そうですね、そのなんかこう体のこうメリハリみたいなのをこう隠すっていう方になりますもんね、
そうですね、そうで、やっぱり平面、置いたら平面になっているものを人間が着るとなんか腕を上げた時とかに、うん、こう袖がどうなってるかとか、
うん、
あとはこのなんか帯揚げとかね、
うん、
なんか帯紐とか結び方、これ中でどうなってるんだろうとかっていう構造をやっぱり知っていると着物がもう描けるようになったなっていうふうに思いましたね、
うん、
で実際にそのお着物を描く仕事も何回かやってるんですよね、
うんうん、
そう、その時にあ着物着ててよかったなって、
あ、
うん、着てなかったらなんかここまで描けなかったかもと思って、
うんうんうんうん、
いました。だからすごいそういう体験っていうのは大切なんだなと思って、これからもちょっと着物を頑張って着ていこうって思っていますけどね。
この私服混乱日記13になりましたけども、
はい、
始めたのいつでしたっけ。
始めたのいつでしたっけ、
ね、去年、もう一昨年ですかね、
去年とか一昨年とかだと思います、
ね、13回続けてどんな感想がありますか、
うん、はい、あ、結構私服混乱日記は好評で楽しみにしていますって言ってくださる方が多いので、そう、でもなんかねこうまあちょっとエッセイなのでなんかあこれは私服混乱日記に今日使えるかも、いい混乱だわみたいなことがなんか起こらないとやっぱりこう締め切りとかがないから書かないんですけどね、なかなか、でまあそうなんですけど、まあ続けてみてね、でもちょっと固まってきたというか、うん、何を書けばいいのかみたいなことがなんか若干見えてきた、いや見えてないかな、うん、でもまあハードルがどんどん低くなってます、文章を書くのの、うん、
あ、
はい、
なんかこう書き続けてこう回を重ねていくうちにこう見えてきたこととか分かってきたこととかって何かありますか。
そうですね、なんかまあ自分の服の傾向であったりとか、あとは何に対して挑戦しようとしているのかみたいなことがなんか、うん、まあ、自己分析みたいな風にこう、まあ、イラストの仕事としてこうなんかこれがどう役に立つのかとかはあんまり考えたこともないしわからないんですけど、なんかですねすごい自己分析になるなというか、やっぱり混乱っていうのはなんか挑戦したりとか、うん、こう日々この私服に対して思うところがあったりとか、まあ自分は背が低いのがコンプレックスでちょっとあるんですけど、それをどうやって克服するかとか生かすかとか、
うん、
なんかそういうふうにこうものを考えていくトレーニングみたいな風にはなんかなってるんじゃないかなと思っていて、だから皆さんに見せられるようにっていうのでイラストとかも添えていますし、文章もねなるべくちょっと読みやすいようにはしてるんですけど、なんでしょう、やっぱ日記を書くことっていうのはすごいいいことだなっていうのは改めて思いましたね。なんかその時こう自分がどういう思いでこの服を選んだのかとかね、なんかやっぱ私服混乱日記に書いた服たちってちょっと特別になってます。
あ、
そう思えば、
うんうんうん、
そう、まあもともと特別に思ってた服を書いてるのかもしれないし、どっちが先かわからないんですけどね、なんかいいことだなって思いました。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト「ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだ」と自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。